オープニングのすり替え。これがですね、年に1、2回あるかないかですね。年に1、2回あるかないかというのはなかなか使わない言い方ですけれども、年に2回ある時もあるし、ゼロの時もあると。かといって、年に1回あるというような表現だと、そんなにあるとも言い切れないみたいな。なかなか難しい言い回しですね。めったにないんですがって入ればいい話でした。申し訳ないです。年に1、2回あるかないかの話だったんで、申し訳ないです。あのですね、オープニングのすり替えっていうのがありまして、今回オープニングのすり替えが行われております。というのもですね、一通り喋ってみて、編集して、めっちゃ長い時あるわけ。結局20分ぐらい残っちゃってるとかね、18分でも3分オーバーなんて長いわけ。そうすると3分をどっか編集して短くしようってことももちろん考えるんだけど、いやー今回はどこも切りたくないなみたいな、あまり自分の話の中で無駄と思えるようなところはそこまでないぞ。で、確かに無駄っていうところもあるかもしれないけど、そこだけ削ぎ落としても15分内にはならないぞってなった場合はですね、オープニングだけをまずカットしちゃいます、全部。そうすると、あと何分オープニングが足りないってことがわかります。で、そのカットしてしまったオープニングは、次回使います。これがオープニングのすり替えですね。今回ですね、18分半だったんですね。3分半オーバーしてしまったので、3分半どっか切ろうかなと思ったけど、一旦オープニングバサリと行きまして、残りのオープニングこれだけ喋ればいいのかっていうのを確認しながら今こうしてお話をしているということです。あまりしたくないのはやっぱり温度感というか、それまでずっと喋ってきたね、もう話終わってお疲れ様ですで終わってるのに、オープニングが一番新しい自分みたいのがちょっとね、あと熱持って喋ってたオープニングを次回にするっていうのもちょっとね、でもまあ年に1、2回あるかないかのことなんでね、今年はもしかしたら最後かもしれないし、もう稀中の稀2回目っていうのがもしかしたらあるかもしれないんですけどね。はい、ということでオープニングのすり替えを行った自分がお送りします。キグショーのなだらか向上心。さあ前回ですね、中華街のお話したんですが、もしかしたらカミさんと二人で中華街行くというお話もしておりました。そしてカミさんと中華街行ってきました。そして占いしてきました。ね。まあ行ってきた大きな目的というのは、まあ結婚記念日、付き合った記念日でもあるので、まあ記念日としてデートをしてきたという中で、カミさん占い好きなんで中華街に行って占いしてきました。中華街の占いというのは、主に三名学とかが多いかな、あと手相とか、ね、今流行りはさ、手相をすごいポップにいろんな色のカラーペンで書いてくれて、その紙を最後渡してくれるのよ。だからちゃんと見てないから今適当に言うけど、君の生命線はとっても長いねみたいな、長生きするねみたいなことをなんかポップに書いてあったりするのよ。感情線がこうだからこうだねみたいな、この線はとっても貴重な線だよっていう、なんかそういうのをポップにカラーペンで色分けして書いてくれて最後、もらえるみたいな、なんかそれがね、中華街の中では流行っていそうな今ブームの占い方法って感じかな。でもなんか若者が多くてね、だからまあ神さんと僕は普通に三名学と普通に手相を見てもらうところに行ったんだけど、そのね、もう今回で4回目ぐらいかな、三名学で見てもらったことで、三名学って別に当たる当たらないではなく、当たりかねないとかそういう傾向にありますよっていう占いの仕方なわけですね。で最後にいつも紙をもらうんだけど、なんだかんだよくわかんないわけ。ボールペンでなんか、こう、丸抜ゲームのまず、その最初の表みたいの書いてさ、9分割の。で、そこになんかなんとかせい、なんとかせいって自分の星が書いてあったりするのね。で、まあ、なんか注目する年はこう数字が書いてあって、何々って書いてあるんだけど、まあ、振り返ってみたらそこまで細かく思い出せないわけ。その日はね、しっかりとこう頭に刻んでるけども、 でもまあ、今回行ってみて、紙もらえたらいいね。結局、まあ紙見たらある程度思い出せるから紙もらえたらいいねと思ったら、初めて行ったところで、どうやら終わった後紙もらえないっていうの。受付のお姉さんがまずそう案内してくれたんだけど、いや紙はないんだよね、じゃあ書いてもらうようにちょっと行ってみようかなっつって、その担当してくれる占い師の方にその人が直接行って、あの紙に書けるっつって、いや紙に書けますけど紙ありますかみたいな、紙ないなーつって。あ、じゃあ、あの、パソコンの画面入力したら、その表がパソコンに出るから、それ写真撮ってもらって構わないですよ、とか。あと、録音してもらっても構わないですよ、みたいな。あ、じゃあ、録音させていただこうかな、みたいな。で、一応その終わった後も写真を もう撮らせてもらおうかな、っていうことで、占ってきました。今回はですね、先にちょっと占った結果をね、ざーっとお話しして、とあるおすすめな行動、おすすめポイントをですね、お話ししたいなと思っております。まず僕の占いですね、五行といって自然のエネルギーを見るんですが、人間を自然に例えると何になるか全部で10パターンになります。お兄さんはその中でも金の星、陰の金なんですよ。刃物、過去金属の星ですから、結構言葉がストレートだったり、白黒はっきりつけて周りと戦っていくような、男性的な星をもともと持っています。とてもおおらかな感じも持っているんだけれども、中には意外と鋭いところもある。結構ね、穏やかに見えそうで、はっきりこうなんか言う、毒を持ってるとかいう感じはちょっと自負してるかな。真ん中の星が射気星といって行動力の星なんです。大谷翔平選手も真ん中が射気星なんですが、行動力があったりスポーツを経験したり負けず嫌いで競い合っていくような星です。名誉志向が強い働き者で、お兄さんはこの同じ星を2つ持っているという面識ですと。僕ね、実は負けず嫌いすぎて勝負しないタイプなんです。悔しさがあるから、なるべく勝負を挑まないというか、遊びの勝負だったらいいんだけど、結構本気の勝負事になると、本当に悔しくなっちゃうタイプではあるんですよね。だから、ちょっと手抜くじゃないけど、気持ちをそこまで入れ込まないっていうのを自然としちゃっています。仕事と働き方。もう一つ一言で言うと、流行星という海外の星を持っています。海外との縁はあまりないですか？あとは独立とか、自然体でいると何も起こらないんだけども、旅行に行ってみようとか、あるいは束縛されたくない、管理されたくないという好奇心旺盛な自由な人なんですよ、と。ですからガチガチの組織というよりかはフリーランスや業務委託など、裁量を持って自分のペースで仕事ができる環境の方が合っています。ベンチャー企業とか新しい分野、つまり何か改革、刷新をしていくような働き方。IT や技術職、あるいは負けず嫌いな面を活かせる営業職なんかもいいですよ、ということだったんですよね。まあ、この辺はおいおいですね、いろいろお話ししていきたいなと思っておりますね。役割と性格。お兄さんは長男の役割として生まれている星回りです。ちなみに僕は次男なんですけどね。親とのご縁や相続などそういったイベントごとを達成しやすいようにできています。人生に対して非常に真面目なので、親や先生、上司の期待にきちっと応えようとするビジネスマンです。一般的な人は俺がと前に出る人が多いんですが、お兄さんは天道星といって、ちょっと裏方的な星を持っています。自分が目立つよりかは脇役や補佐役で考えるタイプ。あまり出しゃばらない方で伸びるタイプなので、裏でサポートする縁の下の力持ち的な存在ですと。これはね、もう高校のぐらいの時から自分で分かっていて、僕は本当に表に出たいっていうタイプではなく、表に出る人のこうサポートに回りたいタイプなんですよ、本来はね。だから、こういうことしたい、ああいうことしたいっていう行動力のある人がいたら、あ、じゃあ、僕これできるよ、あれしてあげようか、みたいなサポートを本来はしたいんだけども、なぜか僕の身の回り、僕よりも、そういったなんか、活動的な人がいないんで、なんか僕はね、こうやって20年間も音声配信やってたりとか、YouTube 始めてみようとか、なんかいろいろやってたって感じですね。ただ、中年期に大きな変化がある星なので、自営業から普通の会社員になるとか、その逆とか、人生の途中で仕事や環境を大きく変えるようなこともあります。人生の目的や目標が、玉動性といって知恵の星なので、好奇心旺盛で学び続けることが大切です。運気の流れ、バイオリズムですね。お兄さんのバイオリズムを見てみますと、忌み神といって少し邪魔する試練の星がありますね、と。 24歳から43歳までの20年間、実はこの意味神が回っていたんです。43というのは今年までですね。今年僕44になるので。ちょっと逆境向かい風でした。でもここがすごく悪いですよって言いたいわけではなく、若手の時にここで苦労した必要な苦労を経験しているからこそ、後で伸びていきますと。だからまあいろんな占いでも僕は大器晩成とか言われるのかもしれないですね。そして今43歳でちょうどその苦労が終わる年です。44歳以降が進展して、運勢の再スタートになります。44歳から53歳の間で今までの人生の振り返りというか、いらないものを捨てて必要なものを整理する時期です。今年の誕生日から運気が切り替わって、70歳ぐらいまで今までよりも運勢的にはずっと生きやすくなります、ということですね。まあだから44歳自分の誕生日を過ぎてから運気が結構変わってくると、いいように生きやすくなるということですね。で、そう。お兄さんは頑張り屋さんで責任感が強い努力家、あんまり人を当てにしないタイプ。感情線、過去、愛情の面もいいです。すごく優しい。知能線は割と現実的で、地に足がついていて合理的。損得感情がはっきりしているし、決断力があります。運命線が中指に向かってしっかり伸びているので、専門職や技術、職人さん的な感じで一つのことをコツコツとやっていくタイプです。運命線が途中で切り替わっているから、やはり人生の途中で仕事や生き方をどこかで変える人なんですね。左右差がないから裏表がない性格と言えますということでした。まあだから僕は人生としてもしかしたらこの誕生日のあたりでですね、結構切り替えがあるんじゃないかっていうことですよね。手相にしても三名学にしても、これはですね、まあ後々というか近いうちにまた詳しく僕の状況も込みでお話できたらなとも思います。今回ですね、占いに対して僕めちゃくちゃスラスラと話してましたでしょ。これなぜかというと、写真を撮ったからじゃないですね。録音していたものを動画編集ソフトで入れて、で、それを音声抽出したんです。テキストで。でも、誤字だらけなんですよ。そこで全てのテキストをコピーして、とある AI のソフトに全部貼ってですね。で、この話の内容は三名学の占いを診断してもらっていますと。最後の方は手相について見てもらっていますと。なので、そういった専門用語は全て三名学や手相に対しての言葉に違和感なく変換してください。内容に関して大まかな変化はつけないでください。わからないところはそのままわからないような表現のままでいいです。そういったプロンプトで書いてもらいました。で、その AI ソフトも、チャット GPT ともう一つ Google 系のやつ、二つで読み込ませて、どっちが見やすくなったかなっていうので照らし合わせて今読ませていただいたんです。だからこれですね、僕の中でコピーして神さんの LINE に送ったんで、神さんとの LINE のやり取りでこの占い結果というのをすごく細かく振り返ることができるんですよ。これ占いの、ところで録音していいといった、ところだけですよ。録音しちゃダメ、撮影しちゃダメっていうところでは絶対やっちゃダメだけど、録音していいと言われたところだったんで、こういったことで占い結果ってさ、意外と忘れちゃうじゃん。いいことだけ覚えてたり、悪いことだけ覚えてたり、人によって感じ方が違ったりするから、その後のことちょっと聞きそびれてたなとか、なんかそういった部分もゆっくり振り返ることができるんで、ぜひですね、まあ僕の占い結果どうのこうのはまあ、あまり興味なかったと思うんですが、占いしてもらうとき、録音するのめちゃくちゃ今の時代に合ってるなと。 AI フル活用したらかなり鮮明に占い結果を振り返ることができますよというお話がしたかったです。エンディングです。すぐお知らせです。このなだらか小女子が配信されたと同時に更新されました小高菊池の小高ルチャー、聞いてみてください。今回ですね、やばかったね。小高と喧嘩というか、小高に嫌われるというか、小高との縁が終わってしまう可能性があったかもしれない出だしです。ちょっと自分も編集してここカットしたり修正したりしたいなとも思いつつ、いやいや、これをそのまま届けることが小高ルチャーであり僕のやり方であるなと思ったので、そのままですし、まあ詳しくは聞いていただけたらな。小高はね、その後話してて、なだらか向上心1000回もですね、聞いてくれたんですよ。だから、その1000回の感想というか、ところどころ振り返っていたりもするので、気になるという方、ぜひ聞いてみてください。1000回まだ聞いてないという方、150分もあって、もうあんなの聞いてらんないよという方、ちょこっとずつでいいので、聞いてくれたら嬉しいなと思います。ということで、なだらか向上心は毎週水曜日こちらで、それではまた次回お会いできる菊池翔でした。メガネとマリオ、お疲れ様に。